皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月13日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は脱官僚制の時代が到来というお話です。アメリカ大統領選挙でありますけども、急展開ですよね。昨日の日本時間の夜ですかね、アメリカの国務省のページが書き換えられる事件があったんですね。政府大統領が辞任したと。いや、これはやっぱりなんか本当になんかすごいことかなというふうに思ってたんですね。で、大統領自身はですね、テキサス州のアラモに行くわけですよ。アラモ砦のアラモですよ。で、なんかもう、これなんか公然とですね、国務省が反抗を始めたんで、まあ、緊急に話があるっていう話が流れたんですが、まあ、そのホームページもですね、まあ、至急訂正されたっていうか、閉鎖されて、まあ、終わったと。で、今回そのイタリア政府の方で、イタリアの裁判所に刑事宣誓状が出てますよね。ですから今回アメリカの大統領選挙の決定的証拠はですね、イタリアの裁判所に出てんです。もう皆さんご存知だと思いますけども、1月6日の日に出された宣誓供述書ですね、バイデン勝利を、トランプ勝利をバイデン勝利に入れ替える票の操作をローマのアメリカ大使館で行っていたイタリア人が逮捕されて、まあ、その証言したと。で、そこでですね、票の操作を指示していた国務省人間のような人がいるという話だったんで、まあ、ですから国務省内部はですね、もうポンペオ国務長官に早々に、トランプ非難を言えとか、まあ、いろいろせき立ててましたんで、まあ、国務省といえば影の政府の中枢ですからね、まあ、そこが、まあ、最後、強硬手段でトランプは辞めたというふうに言った可能性があるんですよね。しかしそれはすぐに、まあ、収束したということで、その後ですから、まあ、トランプの発表はですね、まあ、予定通り明日ということに なりまして、で、結局大統領、失礼、緊急事態宣言を承認するとワシントン DC ですね。で、それとは別にですね、一昨日かな、反乱法がですね、発動されたっていう、その話が伝わってんですね。これはやっぱりその、まあ、ワシントン州の、首都ワシントンの緊急事態宣言は暴動に備えるとか、過激派のテロに備えるとかいうことでありますから、反乱法っていうのは、例えば、今回メディアがですね、反乱ですよね、あれね、大統領を不正選挙をですね、分かってて、で、それをその反対派が勝ったと言って、で、トランプの発言を封じたっていうのが完全に反乱ですよね、あれね。で、かつてリンカーン大統領がですね、新聞を反乱法で取り締まったことがありまして、まあ、これに該当するわけですよね。まあ、ですから、まあ、反乱法はどっかで必ず出てくるわけで、まあ、それ発動したという話があります。で、まあ、そういうのも当然あってですね、まあ、結局全部封じられたと。最後のだからやっぱりこう決め手はペロシの、ラップトップだったっていう、これ噂ですよ、あるんですよ。ペロシのラップトップを特殊部隊があれ持ってっちゃいましたよね。ペロシは一生の不覚じゃないですか、あれ。まあ、それで全部バレちゃったと、いうことのらしいんですけどもね。まあ、こんなのは分かりませんわ、最後の最後までね。まあ、いずれにしろなんか決着ついたように見えていて、で、特にその今日発表ありまして自由勲章をもらった下院の共和党議員いますよね。彼のその功績の中にディープステートって言葉が明確に入ってましたね。それからベンガジ事件のことも明確に入っていましたね。あれ、クリントンと国務省のことですよね、その中核は。それをやっつけた、まあ、摘発した、事件を表に出した功績が、功績もその自由勲章の中に入ってますから、まあ、掌握したってことですよね、それね。それから今日、例のほら、2018年に、発表されました、外国干渉の選挙違反に関する、大統領令に基づいて、 ウクライナ人の、制裁が発表されましたね。ずいぶん数いましたね。で、あれウクライナといえば俺バイデンとこですから、あれバイデン関係者いるんじゃないですか、あれの中にですね。そうするとバイデンが直接ですね、なんか関与していた可能性も出てきますよね。だからウクライナっていうのは、あれ前回の2016年の選挙もそうでしょ、あれ関与してるんで、だから前回の選挙の関与を立証すると、バイデンそのものが、だから言ってみれば嘘を隠して大統領選挙に移行したってことなんて全部すごいことなんですよね、あれね。まあだからかなりその大掛かりにやってて、まあ、今回のそのウクライナ人の話は2020年、今回の去年の選挙ですねの不正に関する摘発ですから、まあそれは今回の大統領令通りやったということで、18年の大統領令通りやったということで、で、あれで終わるって誰も言ってませんですよね、あれね。あれ、まだ続きあるんじゃないですか。今回ウクライナでしたけども、いや、まだまだ続々あるんじゃないですか、あれ、続きが。何も一回で終わるってことはないですからね、ああいう摘発っていうやつは。まあ、勝負あったかなと。で、今日、ペンス副大統領とトランプ大統領が、大統領執務室で会ったと。まあそれ発表があったんで本当はどこにいるか知りません。まあ大統領執務室って何もワシントン DC の、ホワイトハウス内部だけとは限りませんからね。まあご座所みたいなとこですから、どこでもいればそこが執務室になるわけで、で一応もうだからトランプは辞任しないと、それから、あれですね、任期満了まで務めると、でペンスは罷免しないということでどうも合意したという話が流れてますね。で1期目が終わってスムーズに2期目に移行するという、そういうことなんだと思うんですね。ですから、まあおとり捜査も大体これで全部片付いたと、おとり捜査やってその影の政府全部ひっくり返すっていうのが、まあ、軍との約束ですから、まあ、大体それが済んだと。あとは摘発ですよね、まあ、摘発はまあちょっと時間かけてやってもいいわけで、まあ、摘発をしっかりやるということで、さあさあ問題はもうその次ですね。要するに、そのトランプになってその後どうするかって話ですよね。でもうすでにいろんな話が出ておりますよ。前から言ってるように、選挙の前日11月2日にですね、1776年大統領諮問委員会を立ち上げましたね。でこれはその建国の原点をに遡ろうって話で、金融については例のリンウッド弁護士がですね、言ってますよね。彼はリンウッドについてはですね、まあ彼もだからある種偽装作戦みたいなのやってますよね。なんかやっぱりトランプってですね、まあトランプって言いますか、今回の影の政府摘発はとにかくスティングですよね。おとり捜査、おとり捜査だから、まああんまりですね、額面その通りですね、真面目に考えるとですね、えらいことなんですよ。真面目に素直に考えると、なんか違う方向行くように考えてやってますから、まあそれなんだけど、まあ彼、まあ、金融の話過去何回かしてますよね。で最近も言ってましたね、今の金融は紙の詐欺であると。実際に私はいい表現だと思ったな、紙の詐欺であると。実体経済がないのに株価だけ上がっていく、いつから上がってるか知ってます皆さん。1982年からですわ。1970年代にアメリカってものすごい不景気に陥りますよね。だから70年代の10年間にアメリカダウ平均株価って1000ドル の、 天井を3回突破しようとして突破できなかったんですよ。ところが当時も今もですね、 株式っていうのは年金の重要な財産なんですよ。でこのままですね、実体経済がおかしいまま株価下がっていったら年金も崩壊しちゃって、年金も払えなくなってアメリカ崩壊する危機があったわけですね。でそこで82年ぐらいから金融テクノロジー入れて、実体経済と関係なくまず株だけ持ち上げる方法を編み出したわけですよね。で今でもそうですよね。だからもう紙の詐欺って言われたらその通りで、何にも実体ないのに株価で上げちゃった、じゃないと持たないから。要するにもう80年初期の段階で、まあカーターの末期ですよね、の段階でもう無理だったんですよ、このまま経済金融運営することは。年金崩壊したら全部終わりですから、年金というのは国家と国民の約束ですからね、あれが払えなくなったら全部終わりで、でそのまあ窮地に陥ったところをデリバティブズ、まあそれは紙の詐欺だよ、それでくくり抜けてここまでやってきたと。で紙の詐欺だからやめるって言うんですね、リンウッドは。そうか、まあ要するに今の金融システムは終わりにするんだと。で非常に素晴らしい方法でアメリカを債務国の地位から抜け出すんですね。 アメリカがその本格的な債務国に陥っていって、いわゆるその双子の赤字がひどくなるのは80年代なんですね。そもそもですね、デリバティブズを使った金融がなければそんな巨額の経常収支をファイナンスするなんてことはできないんですよ。だからファイナンスできなければその段階でアメリカの経済復活させるしかない。だから皆さんも覚えている方は覚えていると思いますが、80年代にアメリカはですね、産業復活、サプライサイドをなんとか頑張ろうとやりましたよね。しかし結局あのですね、アメリカ産業再生の80年代の動きは、こんなことをするより金融でね、まさにカビの詐欺やって、海外、特に新興国、中国と組んだ方が安上がりで儲かるばってんで、みんなそっち行っちゃったわけですよ。だから、まあ、経済は具体的に言うと、だからもう、そこから先は、アメリカはどんどん衰退する一方で、海外の経済を持ち上げて、それで一部の金持ちが儲けるという、そういうスタイルになってたわけね。で、そういうことをやりますから、アメリカの赤字はどこまでもですね、まあ、容認されるわけですよ。アメリカが巨額の経常赤字を計上すると、経常収支が赤字になると、その分ファイナンスしなきゃいけないでしょ。だから日本、アメリカの赤字は世界の黒字。まあ、かつては日本、そして今は中国ですよね。あるいはアラブかもしれないね。なので外国からアメリカにドルを戻さないとアメリカ戻りませんよね。同時に、アメリカの国内では投資をしないから、海外で投資するわけだから、アメリカのドルを今度は海外に持ってって投資するわけですよ。そうすると海外からアメリカに、アメリカから海外にという巨額の資本の流れができるわけ。これでゴールドマンをはじめとして金融はボロ儲けしたんですよ。だからまさにアメリカのその双子の赤字を逆手に取ってボロ儲けすることをこの40年ぐらいあいつらやってきて、もうたまりかねて終わりにするというわけですよね。だから要するに、その紙の詐欺であるね、金融がなければアメリカは今みたいに巨額の赤字をですね、計上し続けることはできない。そうするとアメリカはやっぱりこんなひどくなる前に正常化していたはずなんですよね。そこに戻すってことだと思うんですよ。で、債務をゼロにしまうってのは、ドルをあれ大幅に減価させるのが一番簡単なんですね。実はこれはいい方法とか悪い方法とかいう価値観はちょっと別にしましてね、戦争中日本はですね、例えば朝鮮半島だと朝鮮銀行が発行する先銀券、それから台湾の場合はですね、台湾銀行が発する台銀券、植民地通貨発行しましたね。それから満州帝国は満州中央銀行券ですよね。あとは中国本土にも侵略しましたから、そこはいくつもですね、傀儡銀行を作ってそれぞれ、通貨発行させたんですよ。チョビ銀行だとか河北省銀行だとかいろいろ作って、そこで紙幣出してたんですよ。それから今度は南方に侵略したときはですね、そっちはあれですよ、現地通貨の軍票を大量にばらまいてたんですよ。で、結局だから戦争終わった時ね、猛烈なまあ日本は債務抱えるわけね。出したその通貨、どうやって引き取るかですよ、軍票を含めて。ところがですね、その時日本軍負けましたんで、日本が戦争中出していた通貨、海外出した通貨はほとんど紙くずになっちゃったんですよ。ものすごい減価したんですよ。そのためですね、それ買い取るのはあまり金かからなかったんです。だから一応日本はですね、紙くずになったやつを、請求があったら全部買い取ったんです。非常に少ない金額で。だから実は日本は、戦前出していた大量の通貨は、ちゃんと法的に一応形ばかりでありますが、回収してるんです。極端に安くなっちゃったから、暴落しちゃったから、多分アメリカそれやると思うんですよね。中国はもうこれ経済制裁ですよね。で、一貫の終わりで。それから、まあちょっと余談になりますがね、中国大陸に日本が進出した時ね、その日本軍は、まあ今の台湾、中華民国の金に負けたって言ってもそれは嘘じゃないんですよ。台湾今回復活してきましたよね、政治的にね、国際舞台にね、アメリカが OK して、事実上国交回復と同じようなことだよね、あれね。で、台湾の当時ドル、台湾の元ですよね、中華民国の。あれ後ろにイギリスのポンドがついてたんですよ。だから全然まあ言ってみれば価値が落ちない。一方、日本のですね、お金の方はね、日本軍の武力だけだから、まあすぐ、日本が負けりゃすぐ価値が落ちるわけね。結局だから中国大陸で日本軍は、そのイギリスポンドで負けたも同然だったんですよ。今回もだから日本はどう？今の菅政権は、バイデン、左手にバイデン、右手にトランプ、左手にバイデン、右手に習近平でさ、中国大陸にたくさん財界が、まあ会社置いて、中国共産党とべったりするんじゃって会社置いといてさ、ねえ、で台湾が復活してくると、なんか同じなんじゃないの？ またその負け組についたんじゃないの、日本政府の方は。で、ですからトランプはですね、2期目ですよ、もうこれ。だって1期目はその1月6日のあの集会で終わったと。だからあれがおとり捜査でしょ、アンティファを国際テロリストに指定するね。で、あれ指定したらですね、民主党も何もみんな吹っ飛んじゃいますからね。まあ2期目になりますから、そうするとそこで、まあ、通貨をやると。で、今のドルをまあ紙くずにして金融システムを終わりにしちゃうと。で、あとは金準備、銀準備、金銀準備、のアナログ通貨、あるいは連邦、アメリカ政府発行の連邦仮想通貨でいくと。なのでそれは自由な資本移動を禁止した通貨なんだと思うんですね。結局80年代以降ですね、めちゃくちゃになっちゃった一番大きな要因はここでもですね、自由な国際資本移動なんですよ。自由な国際資本移動をやらせておくと必ずそこでですね、まあ、金融詐欺が生まれてですね、で、一部の特権階級大金持ちがボロ儲けするわけね。これ止めなきゃダメなんですって。まあ多分やるでしょうね。で、そうやって復活させると。でも、もっと大きく言えば官僚制を終わりにするってことですね。あのコルシってアメリカで昔からいる長老がいますよね、あの保守派の長老ね。彼の、まあ、演説ね、あの去年やったやつですけど、あれも結構みんな見てますけど、まあ、彼はっきり言ってますよね、もう憲法に官僚なんて書いてないんだと。だから官僚は 100% クビにしたっていいんだってはっきり言ってますよね。いや、私はですね、今回は、まあ、クビにするかどうかともかくですね、もはや官僚制の官僚制の下では世の中動かない時代が来たと思うんですよ。日本を見ててもそうでしょ。もうコロナ一つ取ったって役所パンクしちゃってますよね。いわゆるこれから経済の再建をですね、経済産業省だとか金融庁ができると思います？で、やっぱね、それから官僚って言いますか、民僚って言いますよね。民間の会社でも官僚制みたいにはびこっちゃってるわけよ。あらゆる組織、非営利もたまにありますけどね、まあ営利組織なんかでも、その官僚制の弊害って凄まじいじゃないですか。だから彼らには再建できないと思うんですよ、この難局において。ですから結局ですね、脱官僚制ですよね。トランプはだからもうどんどんその、官僚排除してたでしょ。だから長官をクビにして長官代行を置くと。で、長官代行もクビになったとか、もうどんどんどんどん上をですね、すげ替えちゃって、ちゃんと働くやつに全部入れ替えてったわけですね。すごいですよね。まあなんかそういうのを一つ取ってもですね、まさに脱官僚制の時代で、いやー、これ本当ソ連と同じになったと思うのは、これ1月6日以降特にですね、アメリカの役所からどんどんみんな退職してますよね。すごい勢いで退職してるし、トランプもクビにしてますよね。俺ソ連崩壊前と同じじゃないですか。あれどんどんみんな辞めちゃって、ソ連崩壊直前ってクレムリン、あのもぬけの殻みたいになってる部分があったんですね、あれね。で、しかし軍はまあ OK でしょ、これでね、悪党ども追い出したんで、まあ軍は、まあ OK とは言わないけどさ、まあいいんじゃないですか、これで。で、ですから軍の中もやっぱりその粛清してきましたね、トランプね。で、そうするとやっぱり脱官僚制の時代なんですよ。脱官僚制の時代っていうことは、いいとこと悪いところがあって、まず悪いところで言うと、その今我々は役人頼みで結構発想が大きい、あるんですよ。お客さんやったらいいと。国民はお客さん、社員はお客さんだと。面倒を見てくれるやつがいるんだから任しとけばいいと。依存症になってるんですよ。これは悪いところで、それはダメね。で、だから、やっぱりですね、自分でいろいろ考えて行動しなきゃいけないんですよ、自分たちで。役人に任せてやってたところを自分たちでやんなきゃダメなんですね。要するに、作業する人間が、まあね、誰の監視も受けることなく、選ばれることなく、ずっとですね、なんかこう組織を自分たちの利益のために動かし続けるってことは許されないってことなんですね。それは企業であろうが、役所であろうが、政治であろうがですね。そうすると、じゃあどうすればいいんだっていうのを、その都度その都度みんな出てきてやるってことですよ。それこそそのバレーボールじゃないけどね、球下に落とさないようにみんなでボレー し続けるしかないってことですよ。本当にですね、今度はあの人がボレーしたと、あの次はあの人がボレーしたと、次々みんなでですね、下に球を下に落とさないように球を上に上げ続けていくしかないという時代の到来なんですよ。それは大変なことですけども、やっぱそれしかないってことね。本当にみんなの自由を守って、みんなが本当に何て言いますか、時代の淀みなく暮らしていくためには、それから本当にすごい人を押し出す仕組みはこれですよ。自由な国際資本移動が止められたらですね、 もうなんか借金に依存して会社を運営するとか国を運営することはできないんですよ。全部自分たちの中の力を発揮して運営していかなきゃいけないわけね。そうするとやっぱりですね、その時々で実力を持った人交代しなきゃダメですよ。攻撃側から守りに回るとかね、休みに入るとか、次々交代しなければできないわけで、時代の流れの中でね、まあ、そういうことが必要になりますね。さあさあ、これから日本もね、よほど頑張らなきゃいけないというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、脱官僚制の時代が到来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。